始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、今日がね2020年最後の収録の日ということで、
ですね。
いや、1年間ねとんでもない1年でしたね今年は。なんだか、
ね、いや、なんかほら、やっぱりこうこの感染が広がってさ、こうハリウッドの映画とかが軒並みこうあってこう公開されなくなって、結果的になんか不思議とアジア映画とかヨーロッパ映画ばっかり見る生活になってるっていう。
そうやね、で結構さ、旧作のリバイバル公開とかも多かったから、なんか映画館でこれ見れてへんかってんなっていうやつとかが劇場で見れた1年でもあったかなとは思うかな。今年一番良かった、2020年一番良かったのって何やった？
何かな。ほら、自分やっぱドキュメンタリーとかが好きやから、あのペドロコスタのビタリナとかすごい良かったなっていうのもあるし、まあなんか逆にね、あのイップマンとか、このなんか殺伐とした世の中に癒されたなみたいな。
癒されたな。いや、なんか私はその去年も1位は確か多分中国映画にしてたと思うんやけど、カイリー・ブルース、
はいはいはい、
まあ、あの彼の最新作ロングデイズジャーニー、
あれも素晴らしかったね。
あれがね今年の2月に公開してたのかな。あれはやっぱ未だに思い出すな。
よかった、
よかった、
いや今一瞬ロングデイズジャーニー1位にしようかなとか思ったけど、まあまあまあ、
まあまあまあ、まあ、それと、まあ、やっぱアリト君も言ってたけどイップマンねイップマンはほんまに何やろ、思い入れが強すぎるんかな。あの時の我々のラジオもテンションおかしかったもんね。
そうね、テンション高いだけの回っていう。
そうそう。であとはハチドリ、韓国のハチドリもすごく良かった、だからこうやって思い返してみてもやっぱアジア勢が強かったね、
強いね
今年は。まあ単純にアジア映画が好きだっていうのもあるのかもしれないけど、
まあでもやっぱクオリティ高いもんね、アジアの映画本当に
ね。本当に、まあもちろん日本の映画でも面白いのはあるんやけど、なんかねあるよね、独特の感じというかね。
そうね、いや、 やっぱなんかこうほら自分みたいなさ、こう70年代とかそれより前の日本映画が好きな人からすると、あの今の日本映画もっと頑張れと思っちゃうけどね。
なんかやっぱり国の熱量ってそのままさ、映画の熱量に変わってくるところもあるのかなとは思う。いや
本当あると思うよ、
ね、その国自体がすごい元気で面白い時代の映画ってやっぱ面白いもんね。
いや面白い面白い、やっぱね、映画ってその時代とか国とかを嫌でも反映するもんやからね。
って考えると、まあ、今日ちょっとご紹介しようと思うのは、台湾巨匠傑作選2020の中の一本、はい、バナナパラダイスについてね、お話ししようと思うんですけど、まあ、2020年滑り込みでちょっと間に合ってよかったなと、これ特集上映がね本当は秋ぐらいに上映しようかなと思ってたんですよ、特集を。まあ、でもちょっとコロナの影響で、まあ、東京含めてずるっと伸びて今にちょっとね、至ってますが、まあ、やっぱりその台湾っていろんな、なんだろうな、歴史があるじゃない、いろんな国に統治されてきたっていう ね、
まあ、政治的にもね結構未だにこうちょっと複雑っていうか、まあ、独特のね、
ね、あのお国柄で撮られた映画っていうのはやっぱりね、その背景がすごい深いよね、一本一本。まあ台湾映画って今までもたくさん公開されてきて、それこそエドワード・ヤン、クリンチェ少年殺人事件とかもね、この間リバイバルされててヒットしてたりだとか、
あとまあホーシャオシェンとか、まあ、ザイ・ミン・リャンとかすごい監督がいっぱいいるよね。
いっぱいいるし、90年代の日本でもね、やっぱりそのアートシアター、ミニシアターのブームとともにアジア映画監督がこう、やっぱりなんだろう、フィーチャーされてきたこともあるんやけれども、今回ねご紹介するバナナパラダイスを撮ったワントン、ワントン監督、実は劇場初公開なんですって。
ですね。いや、結構ね、今日あの手元にアジア映画とかなんかそういうふうな台湾映画とかを扱った本を持ってきてて、あのまあ なんていうのかな、評論家の人とかが、うん、あのワントン監督の映画はすごいのに日本で紹介されてないって憤ってるっていうね、う
ん、ねらしいね。だからそもそも私もそのワントンっていう監督を知らなかったっていうのもあるし、うんうん、今回初めてあそういうレジェンドがいたんだっていうさ、そうそう
そ
う、
だから世代的にもなんかその、うん、まあ、中国の本土から台湾に来たっていうバックグラウンド的にも、まあ、ホウ・ショウシェンとかそのあたりの監督と、うん、まあ、いわゆるその台湾ニューウェーブって呼ばれてる人たちの、うん、まあ、一員なんやけど、
うんうんうん、
あのまあ、有名な映画があの村と爆弾って映画があって、うん、まあ、自分もこれ見れてないんであの本からの情報なんですけど、うん、まあ、そういう風な映画とかもすごいその台湾で注目されて評価も高いんやけど、うん、その日本統治下 の、まあ、その戦争中の台湾が舞台の映画で、うん、まあ、やっぱ歴史背景的にどうしてもその日本が嫌な側に扱われてるせいで、そのどうも日本では公開されてなかったっぽ い、 っていう。
なるほどね、うん、まあ、日本兵は当時ねその現地の人たちにまあいろんなこともあったでしょうし、うん、そういうところを描いてたからこそ公開がなかなかされなかったってことだよね。
向こうからしたら侵略者ですからね。
そうよね、まあ、そういうまあ歴史があったっていうことやからね、うん、まあ、バナナパラダイス、そうやね、なんか私タイトルだけ見たときはすごいコメディーかなーってなんていうのすごいなんだろう、なんか
どんな話なんやろ
って、うん、どんな話なんやろって思ってバナナが出てくるのかなと思いながら見始めたら、まあ何のことはなく、まあとにかく台湾っていう場所がもうそのバナナ、うんうん、あの高い、当時はバナナはかなりね、うんうん、あの高い果物だったようで、その中国本土
ですよ当時は、
もちろん日本でもそうだったらしいじゃない、うんうん、そういう時代は私たちは知らないけど、
ね、
入院とかしたらパイナップルとかバナナが食べられるみたいな、うんうん、おじいちゃんとかからまあ聞いたりはしてたけど、まあ、あのバナナが台湾行ったらいっぱい食えるんだぞみたいな、ね、うんうんうん、ところから始まる、まあ、だから台湾をまあバナナのパラダイスだとまあ言ってるみたいなことなのかな。
そうね、
うん、舞台はね1949年から始まるんですよ、
はい、
あのスタートは本土からやね、うん、あの河北、中国河北から始まるんやけれど、はい、これは幼馴染の男の人2人なのかな、兄弟のように描かれてるけれども、チラシを見るとね幼馴染らしくて、
うんうん、
あのまあ、ちょっと年上のダーションっていう男の人と、はい、まあ、年下のメイシュアンっていうその2人がいて、まあ、多分20代前半かもしかしたら10代かもしれない、うんうん、彼らがあの中国本土の多分軍の中で料理番かなんかしてたのかな、
冒頭は炊
事番みたいなのをしてるんやけど、うん、なんやろうな、まあ、そこからバナナが実ってる緑豊かなその南国台湾へ行きたいみたいな感じでたどり着くんですよねうん、うん、どうやってたどり着いたかみたいなとこは走られてたと思う、
走られてるね、
うん、でその新天地であのなんとその二人にスパイ容疑がかけられるわけなんですよ。
そうですね、まあ、なんかあの白色テロとか言われてるけど、うん、こうざっくり歴史を言うと、うん、そのまあ言ってみたら当時ってその台湾戒厳令下で、うん、そのまあ中国共産党と台湾の国民党でも争ってて、
うんうん、
であのまあ、なんていうのかな、共産党シンパじゃないかみたいな人たちはまあ捕まっちゃうとか、うん、場合によっては処刑されちゃうみたいな、ね、
そうそう、もうめちゃめちゃ内戦してる時代なわけなんですよ、うん、でその2人がその共産党のスパイちゃうかみたいな感じで、
そう、まあ、本土から来たっていうのもバレちゃったし、
そうそうそう、なんだろうな、結構拷問じゃないけれどそういうのを受けるんですよ、うんうん、2人が。でもともとそんなに、まあ、なんだろう、言葉選ぶけれど学がない2人なのよね、うんうん、本当に、まあ、貧しい家から出てきてみたいな2人やから、うんうん、なんだろう、うまくこう返答することもできずなすがままで、うん、お兄ちゃんというか年上の方のダーションはその時にちょっともう精神を病んでしまうんですよ、うんうん、で、その幼馴染の2人はその台湾でバラバラになっちゃうんですよね。
ですね。
そう。で、年下の方の青年のメンシュアンっていう彼はたまたまそのなんだろうな、ある男性の死に際に出会ってしまうと、うん、でその男性の奥さんと出会うことによって、うんうん、彼の人生がどんどん変わっていくっていうあの奥さんのパワフルさってすごいなって思うんやけど、
ね、うん、なんかこう夜道でいきなり、うん、ちょっとあなた助けて助けてって言って家の中に引き込まれちゃうっていう、
私の夫が今死にそうなの、助けて助けてって言って、うん、その連れてこられたメンシュアンはその男性の死に目に遭うんやけれど、うん、で彼の、人生 を生きていくっていう謎の状態に
ですね、まあ、要するにその夫のふりをしてこれからいろんなところ、うん、台湾のいろんなところで生活をしていくことになる
っていう、していくことになるっていう、まあ、もしかしたらその当時あのこういう人たちっていうのはたくさんいたのかもしれないよね、
うんうんうん、
だからやっぱり仕事に就くにもあのお金を得ようとするにも学歴が大事みたいな、そのどういうバックグラウンドがあってどういう後ろ盾があるのかっていうのによってつける職種が変わってくるっていうのもあって、でその死に目に立ち会った男性は結構高学歴だったんですよ。
ですね。
うんうん、で彼のその学歴を自分の学歴と偽って人生をそこから生きていかはるわけなんですよね。
あの身分というかそのアイデンティティを偽ってね。
うん、そう生きていかはるんですよ。でその亡くならはった男性はあの英文科かなんか卒業してるのかな、そうそうそう外国語
の英語が堪能な人らしくて、うん、堪
能な人らしいのよ。で彼がその受けるはずだった仕事を、うんうん、そのメンシュアンがやっていくことになるんやけど、 ABC しら知らないみたいなね。結構あのくだりとかも面白かったんやけど、そういう数奇な運命をコミカルに描いてくれてる、すごい独特のテンポ感で、うんうんうん、
そう、まあ、この映画本当になんていうのかな、あの話だけ聞くとものすごい大河ドラマ、うん、まあ、もちろん実際大河ドラマなんやけど、うん、すごい、
うん、
あのいい意味でその主人公がすっとんきょうというかちょっと抜けてるっていう、うん、
抜けてるな本当にあ
のちょっとぽやっとしてる感じの
おバカちゃんっていう感じで、
なんでなんかこうコメディなのかなって思うような、うん、こうちょっと笑えるシーンがあったり、
うんうん、
全体的にこういい意味で緩いテンポで進むというかさ、独特のね、
そうなんかね、あのそのちょっと精神的に参ってしまう幼馴染のお兄ちゃんのダーションは、うんうん、ちょっとあの芸人のあばれる君に似てる感じなんや。あばれる君がそのまま出てきて暴れてる感じなんよね。本当にああいうなんかコミカルなのよ、うんうんうん、ちょっとでも後々考えてみると結構ずしっとしたものが残ってくるというか、
いや本当はものすごい残酷なね、うん、その歴史背景というかさ、うん、当時の台湾を描いてるんやけど、うん、なんかあの、まあ、それこそタイトルにもあるようなバナナパラデスってタイトルにあるように、うん、なんかこうバナナ農家の人たちが出てくるんやけどさ、
うん、
その人らのあのズバ抜けていい人具合とかさ、
そう優しいのよ。だから結局スパイをの容疑をかけられてさ、二人は逃げてバラバラになるんやけど、うんうん、とあるバナナ農家で再会するんですよね。 そのバナナ農家にお兄ちゃんの方はまあその住んでるんやけど、うんうん、ただただいい人やから住まわしてるみたいな、彼いい人やし一緒に住んでもらってるけどみたいな状況で、で弟というか幼馴染のね、その青年がやってきた時に家族ごと迎え入れてくれるんですよ、奥さんと、うんうん、奥さんには小さい子供もいるんやけど、うん、あのあいいよ住んでいいよみたいなあの彼の弟さんみたいなことよねみたいな、うん、全然いいよみたいな感じでただただみんな優しいよ、
ね、うん、でなんか一緒にバナナ切ったりしてるっていう、そうそう、なんかね、
うん、
あのいや全然もちろんこのワントン監督っていうのは、うん、こう本とかで読んでて、
うん、
こうどんな監督なんやろなと思ってたんやけど、うん、いざ見てみたらなんかその素朴な雰囲気にさ、こう結構、うん、あこれむっちゃいい映画見てるって思ってたよね、見ながらずっと、
いや思った思った。でそれ多分ね、台湾の南の方でそのバナナ農家さんがあって、うんうん、で仕事を求めて台北に行くじゃないですか、うんうんうん、その時のバナナの持たせようね、食べて食べて持って行ってみたいなで台北に行ってどんどんそのなんだろう、成り上がっていくわけでもないけれども、まあ、生活をしていくっていう中で、うんうんうん、まあなんやろな、すごいセンスで時間が飛ぶんですよ、ワントン監督のセンス、
ね、なんか不思議な感覚でさ、
う
ん、
不思議な感覚やった。
本当にまあこう、うん、青年というか若者からもう老年まで描くんやけど、うんうん、なんかね、あの俳優さんが老けメイクしてその うん、おばあさん役やってるとか、
うん、
そういうの久しぶりに見て、
うん、
なんかこの感覚懐かしいなと思ったりしたよね、なんかね。
いやすごいね、よかった。初めて見たけどちょっと懐かしさみたいなのもあって、うんうんうん、映画自体は1989年に撮られてる作品やけれど、ね、うんうん、まあ、監督自身もその本土からやってきた、うんうん、外商人っていうのやったかな、ホーシャオシェンとかと同じ、まあ、境遇の監督やから、うん、まあ、いろいろ思うところをこう作品にね入れ込んではるんやと思うけれども、なんかねクスクス笑いながら見てて、で最後に、
うんうん、
まあラストすごいことになるんやけど、最後にやっぱりこうズンと心の中に なんやろな、残っていく映画やなって思うわ。
わかるわかる、うん、なんかね、あの本当にそれこそ放射線のさ、うん、非常上司みたいな映画が公開されて大ヒットしてたのに、うん、なんでこれが公開されへんかったんやろ
う
みたいな
思うよね、うん、ここに来て初めて日本公開ということで、ついにそう、ぜひこれはね、あの見逃さず見てほしいなと思ってて、台湾巨匠傑作選の中でもメインの作品として回すので一番上映回数が多いんですよ、うんうん、上映自体は12月25日金曜日から来年の、まあ、2021年の1月14日木曜日まで上映をしてるんですけれども、
はい、
まあ、今回ね、巨匠傑作選全部で20作品上映するんですが、まあ、その中でもバナナパラダイスが一押しということで、うんうん、あとはその江口洋子さんっていうその台湾映画のなんかいろいろご紹介してくださる方がいるんですけど、はい、彼女のそのスペシャルセレクトで、
うんうん、
あの6本作品があるんですけど、まあ、停車ってやつとか、
はい、
あと血観音っていうんかな、地観音、まあ、
ね、
血観音かな、
う
んうん、透明誌、あと天竜一座が行く、
うんうん、
で古代ロボットの秘密で、これは、なんだ、カワブタって書いて、なんて読め
るの？イルカじゃなかった？
イルカや、イルカや、イルカ。この6本が、
はい、
特別に上映するので、各作品1回ずつしかちょっと上映がないんですけれども、こういう、その、特別な上映もありながらも、うんうん、みんな大好き、エドワード・ヤンの台北ストーリーもまたやりますし、はい、うんうん、蔡明亮の本当に初期作3本。
うんうんうん、
デビュー作の
川とか愛情満載、
そう、
青春
神話デビュー作ですね、この3本、うんうん、あとは、私は今回ちょっと見るのを楽しみにしてて見たことがないんやけれども、
はい、
チェン・ユーシュン監督の熱帯魚とラブ55、
はいはいはい、
この2本、あとは、まあ、ウェイ・ダーション監督の 52Hz のラブソングとか、
うんうん、
藍色夏恋とかの青春ものとかね、あと父の書なのかっていう作品をやるんですけど、これは 35mm フィルムで上映をしますので、
父の書なのかはすごいいい映画で、
うん、本当ですか、楽しみ。
で、この監督のこと気になってたから、うん、この天竜一座が行くって映画のことも知ってたんやけど、うんうん、やっと見れる、まあ、見たいけどタイミングどうかなみたいな、
うん、見に来ていただけたらなと。本当に結構ね、限定的に上映するものも多いんですけれども、なんだろうな、何年代からになるかな、もうそれこそ80年代からもう直近の台湾映画まで、うんうん、一気に見ていただける機会になります。
いや本当にもう台湾ニューシネマ、うん、一気におさらいできるっていう感じかな。
そうなんですよね、うん、本当に好きなんですけどね、台湾映画なかなかね、その一度見ていただけたら良さっていうのは分かるかなとは思うんですけど ね、 ね、
うん、スーパーシチズンとかやるのも嬉しいよね、うん、結構これとかも見たくてもね、なんかやっぱり
なかなかね、
そう、高いソフト買うしかなかったりするからね。
そうなんですよ。で、それこそその台湾ニューシネマっていうのはどういうことなのかっていうドキュメンタリーとかもやりますし、うんうん、
はい、
いろいろ、なんやろな、見ていただけるいい特集かなと思います、
はい、
で実は同時期にですね、12月25日から1月7日まではパラジャーノフ監督の特集もやるんですよ。
いいですね、パラジャーノフ。
そう、セルゲイ・パラジャーノフ没後30年特別上映ですよ、うん、火の馬、ザクロの色、スラム砦の伝説、はい、アシクケリブ4本やりますね、
うんうん、てか、まあ、パラジャーノフはその4本しか長編撮ってない人なんですけどね。
本当にね、もうこれさえ押さえとけばもうパラジャーノフはもう語っていただけますっていうね。うん、うん、いやー、やっぱいいよね、何回やっててもいい、パラジャーノフの作品は。いや、
もう本当になんか宝石箱みたいな映画、
ね、うん、宝石箱やね、うん、目に本当に楽しいし、天使も可愛いし、うんうん、美しいし、この年末年始は特集だらけですよ、南海岸、
ね、なんか、うん、地味にお正月に男は辛いよとかやるんやっていうのもね、
そうそうそう、
すごくいいな。
1月2日からね、3週連続で男は辛いよと、うんうん、まあ、続男は辛いよで、あと男は辛いよ虎次郎アジサイの恋、これ全部ね、はい、京都が舞台で撮られてる、うんうん、虎さんになりますので。
そうね、アジサイの恋とか、そうね、
そうなんですよ。なので3本よかったらね、もうすごいお正月っぽいじゃないですか。
いや、お正月でしょ、
ね、本当に懐かしきお正月の映画館の姿がちょっとね戻ってきますので、ぜひご覧いただけたらなと思います、はい、いやー、年が明けますね。
いや、ほんとなんか今年変な一年やったね、
うん、ね、来年はもうちょっとね、緩やかになったらいいかなと思いますけれども、うんうん、まあ、2021年もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いやー、いろいろやってますんで、南会館のホームページぜひねチェックしてください。1月8日金曜日からはね、はい、ポストいるっていう作品をやるんですけど、うんうん、これ実は旧南会館で一番最後に、はい、あのロケで撮影してくれたやつなんですよ。
ほうほうほう。
旧南会館の劇場内とかロビーとかもこれ映ってますので、ぜひよかったら
ポスト、もはや懐かしい、
うん、そうなんですよ懐かしいポストいるっていう作品もねぜひチェックいただけたらなと思います。
あと31日と1月1日はお休みなんですね。
あ、そうなんですよ。今年はちょっとお正月お休みしようと思いますので、うんうん、またよかったらホームページチェックください、はい、ということで今日はこの辺ですかね、
はい、
この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。